内なる、神聖な本質、霊的及び哲学的伝統を共有された真理の探求で結びつける。何千年もの間、人類の文明は霊的及び哲学的伝統を織り交ぜ、それらが深い真理に収束してきました。すなわち、すべての人間のうちには、神聖な本質が存在し、害を及ぼさない、人や動物に対する慈悲を持ち、自然との調和を求める、生まれつきの傾向があります。この神聖な火花は、ヒトラ、アートマン、あるいは、ロゴスと呼ばれ、現代の宗教、イスラム教、ヒンドゥー教、ユダヤ教、キリスト教、仏教、ウィッカ、異教、古代の信仰、シュメール、アッカド、バビロニア、エジプト、ギリシャ、ローマ、北欧、マニ島、マヤ、アステカ、インカ、神道、道教、そして哲学的伝統、ギリシャ、ストア派、儒教、啓蒙主義を結びつけます。先住民族はこの火花を、シンプルで調和の取れた生活を通じて体現していますが、歴史的にも現在も、ガザのような場所で、西洋の植民者は、死と破壊を解き放ち、利益のために神聖とのつながりを断ち切ってきました。このエッセイでは、これらの類似点を探索し、責任と慈悲を倫理的支柱として強調し、古代の信仰が文化と政治を、どのように形成してきたか、そして、自然、動物、人類を犠牲にする世界で神聖な本質を取り戻す、緊急の必要性を考察します。現代の信仰、現代の霊的伝統における、神聖な火花。現代の宗教は、神聖な本質を非暴力、慈悲、自然との調和への生まれつきの傾向として肯定し、人類を倫理的な生活と超越へと導きます。イスラム教のヒトラ、コーラン30:30、アッラーを知るための原初の傾向は、ザカート、慈善を通じて、非暴力を促進し、カリファ、責任を通じて、慈悲を体現し、ムスリムに創造物、人間、動物、自然を神聖な神託として守ることを促します。責任者として生きる努力の中で、ムスリムは調和を求め、搾取に対抗する倫理的義務を果たします。ヒンドゥー教のアートマン、ブラフマンの火花、チャンドーギア・ウパニシャット 6.8.7 は、ナマステ、あなたの内なる神聖に敬意を表しますを通じて、輝き、アヒムサ、非暴力と、すべての存在への慈悲を体現し、自然のサイクルとの調和を育みます。ユダヤ教の神の似姿、創世記1:26-27、神のイメージで、は、人間に神聖な尊厳を与え、非暴力と慈悲を促進し、一人の命を救うことは、人類を救うこと、ミシュナーサンヘドリン4:5とされ、地球の責任を通じて、調和を実現します。キリスト教の神聖な火花、ヨハネ1:9は非暴力の愛、マタイ22:39、人間と生物への慈悲、そして神の創造の世話人としての調和を呼びかけます。仏教の仏性、法華経は、悟りの可能性を肯定し、誤解を通じて、非暴力を導き、菩薩の誓いを通じて、慈悲を、相互依存する自然との調和を促進します。ウィッカ及び、異教の伝統は、神聖な火花を、女神の光として尊び、リード、何も害さないを守り、すべての生命への慈悲と、地球に基づく儀式を通じて、調和を育みます。これらの伝統は、神聖な火花に根ざしており、人類に、物質主義を超えることを促します。しかし、欧米社会では、このつながりはしばしば失われ、利益を追求するシステムが、自然、森林破壊、汚染、動物、工場式畜産、人間、戦争、不平等を犠牲にします。対照的に、ムスリムは、責任者として努力し、先住民族はシンプルに調和して暮らし、中国の道教の影響はバランスを求める政策を、促進し、神聖な本質の永続的な呼びかけを、反映しています。古代の信仰、歴史的及び、先住の伝統における、神聖な革新。メソポタミア、エジプト、ヨーロッパ、アメリカ、アジアにわたる古代及び、先住の伝統は、非暴力、慈悲、調和への傾向として神聖な火花を反映し、先住のシンプルさと西洋の破壊と対比される深い、一致を示します。シュメール及び、アッカドの神話は、 エンリルの神聖な息吹で作られた人間を描き、目、宇宙の原理を維持する任務を与え、社会秩序を通じて、非暴力を促進し、神族への慈悲、創造のリズムとの調和を育みます。バビロニアの信仰、エヌマイリッシュは、人類が神聖に形成されたとみなし、非暴力の義務、弱者への慈悲、宇宙の目的との調和を促進します。エジプトの霊性は、か、生命力を神々と結びつけ、魂を、マート、真実、均衡へと導き、非暴力、すべての生命への慈悲、ナイルのサイクルとの調和を体現します。ギリシャの宗教と、その神聖な魂は真実を思考し、儀式の純粋さを通じて、非暴力を促進し、コミュニティへの慈悲、宇宙との調和を育みます。ローマのヌーメン、神聖な存在は、人間を神々と結びつけ、非暴力の敬虔さ、ピエタスを通じた、慈悲、自然の秩序との調和を促進します。北欧の神話は、戦士に、ウィルド、運命を吹き込み、戦闘外での非暴力の名誉、神族への慈悲、厳しい北欧の風景との調和を導きます。先住の伝統はこの火花を鮮やかに体現します。マニ島、アルゴンキンは、すべての生命に宿る神聖な精神であり、コミュニティの均衡を通じて、非暴力を促進し、人間と動物への慈悲、森林と川との調和を反映し、相互性のシンプルな生活に現れます。マヤの霊性は、ポポルブフに根ざし、魂をイッツァムナーの贈り物とみなし、宇宙の均衡を通じて、非暴力を促進し、コミュニティの儀式を通じて、慈悲、ジャングルと星との調和を育みます。アステカのテオトル、神聖なエネルギーは、犠牲を超えた、非暴力の儀式、集団の生存のための慈悲、トウモロコシと山との調和を推進します。インカのカマック、生命力は、インティと結びつき、パチャママの非暴力の責任、コミュニティへの慈悲、アンデスの段々畑との調和を鼓舞します。神道の神、神聖な霊は、非暴力の純粋さ、自然の存在への慈悲、日本の神聖な風景との調和を呼びかけます。道教の木、地位は、人間を道と一致させ、無意、ウウェイを通じて、非暴力を促進し、すべての生命への慈悲、自然の流れとの調和を育み、これは中国が、生態的及び社会的バランスの追求で、依然として尊重する原則です。先住民族の神聖な火花との一致、シンプルに生き、害を及ぼさず、自然を尊ぶことは、西洋の植民者と鋭く対比されます。彼らは、アメリカからアフリカまで、死と破壊を解き放ちました。植民地帝国は、先住の土地を略奪し、コミュニティを虐殺し、自然を搾取し、神聖な本質に反する貪欲に駆り立てられました。この遺産は、ガザで続いており、西洋が支援する政策が破壊を可能にし、パレスチナ人の生活、動物、オリーブの木立に宿る神聖な火花を無視しています。先住のシンプルさとは異なり、西洋の物質主義は、利益のために神聖なものを犠牲にし、人類の神聖なつながりを断ち切ります。哲学的伝統、神聖な本質の理性的な響き。特に古代、ギリシャやその後の世俗的枠組みの哲学的伝統は、理性的及び道徳的原則を通じて神聖な火花を反映し、非暴力、慈悲、調和への霊的呼びかけと一致します。古代ギリシャの哲学者は驚くべき、類似性を提供します。ソクラテスは魂を神聖な贈り物とみなし、自己検証を通じて、非暴力を促し、対話を通じて、他者を高める、慈悲、真理の永遠の秩序との調和を求めました。プラトンの魂の理論、パイドンは、形而上学的形態を求める神聖な本質を前提とし、正義を通じて、非暴力を促進し、知恵の少ない者への慈悲、宇宙の理性的構造との調和を育みます。アリストテレスの幸福、エウダイモニア、繁栄は、魂の理性的な火花に由来し、中庸を通じて、非暴力を促進し、友情を通じて、慈悲、自然の目的論的秩序との調和を育みます。ストア派のロゴス、内在する神聖な理性的秩序は、美徳を通じて、非暴力を導き、他者の運命を受け入れる、慈悲、普遍的自然との調和を促進します。後の哲学はこれを拡張します。儒教の人氏、 仁愛は道徳的火花を反映し、礼儀を通じて非暴力を促進し、すべての人への慈悲、礼、社会的秩序を通じた調和を育みます。啓蒙主義の合理主義、カントのカテゴリカルインペラティブのように、理性を普遍的法則とみなし、他者を目的として扱うことで非暴力を促し、道徳的義務を通じて慈悲、理性的倫理との調和を育みます。これらの哲学は世俗的であるにもかかわらず、神聖な本質の傾向を反映し、倫理的行動と超越において霊的伝統と一致します。古代信仰の文化的及び政治的影響。神聖な火花に根ざした古代信仰は文化を深く形成し、政治に影響を与え続け、非暴力、慈悲、調和の相互作用を反映しています。シュメールの目はメソポタミアの法典を構造化し、コミュニティの慈悲を促進し、統治モデルに影響を与えました。エジプトのマートはファラオの支配を支え、正義と生態的調和を促進し、ナイルに基づく農業に明らかです。ギリシャの神聖な魂への信仰は民主的理想を形成し、慈悲がアテネの市民の義務に影響を与えました。ローマのヌーメンは法におけるピエタスを強化し、慈悲深い社会的絆と帝国の安定を促進しました。北欧のウィルドは名誉の文化を育み、共有されたコミュニティ慈悲の価値を通じて部族を政治的に統一しました。先住の伝統は永続的な遺産を残しました。マニトーはアルゴンキンの統治を形成し、コンセンサスと生態的調和を優先し、現代の部族評議会に影響を与えました。マヤとアステカの宇宙の均衡は都市国家の政治を通知し、慈悲深い儀式が社会的結束を維持しました。インカのパチャママの責任は帝国の政策を導き、資源の公平な分配を確保しました。神道の神は日本の自然への文化的敬意を育み、現代の環境政策に影響を与えました。道教の調和は中国のバランスへの政治的協調を形成し、生態的イニシアチブに見られます。対照的に神聖な火花から切り離された西洋社会は搾取の文化を形成しました。植民地主義の遺産、先住民族のジェノサイドとガザの侵攻中の破壊に明らかは、慈悲よりも利益を優先する政治的エトスを反映しています。しかし古代の信仰は持続します。イスラムのカリファは環境活動を鼓舞し、ヒンドゥー教のアヒムサは非暴力運動に影響を与え、先住のシンプルさはグローバルな持続可能性の努力を通知し、神聖な本質の倫理で物質主義的政治に挑戦します。倫理的収束、責任、慈悲、神聖な呼びかけ。神聖な火花の傾向、非暴力、慈悲、調和は責任、創造の世話と慈悲、すべての存在への共感に現れ、倫理的行動で伝統を統一します。責任は自然、動物、人類を保全し、慈悲は包括性を確保し、哲学における自然法則を反映します。イスラムのカリファは地球を管理し、抑圧されたものを慈悲深く助けます。コーラン4:75。ヒンドゥー教のアヒムサは生命を管理し、すべてを慈悲深く尊敬します。ユダヤ教は尊厳を管理し、各魂を慈悲深く評価します。キリスト教は創造を管理し、隣人を慈悲深く愛します。仏教は悟りを管理し、すべての存在を慈悲深く助けます。ウィッカは地球を管理し、慈悲深く害を及ぼしません。古代及び先住の伝統は一致します。シュメールの目は秩序を管理し、親族を慈悲深く支えます。エジプトのマートは均衡を管理し、生命を慈悲深く調和させます。マニトーは自然を管理し、コミュニティを慈悲深く統一します。道教は道を管理し、生命と慈悲深く流れます。哲学はこれを反映します。プラトンは正義を管理し、魂を慈悲深く高めます。ストア派は美徳を管理し、運命と慈悲深く調和します。ガザの危機はこの倫理的呼びかけを例示します。先住パレスチナ人は祖先のよう。2、神聖な火花を体現し、破壊の中で調和を求めます。西洋の植民者は歴史的にも現在も地政学的利益のために命と土地を犠牲にし、 神聖な火花からの断絶、切り倒されたオリーブの木立と苦しむ動物に見られる、は、先住の慈悲と対比されます。これは、神聖な本質が責任と慈悲を要求することを強調し、行動を通じて証明される真理です。共有された知恵からの学び、人らへの信頼。各伝統は、神聖な火花のユニークな側面を提供します。人らは非暴力の服従を教え、アートマンは慈悲深い尊敬を、神の似姿は調和の取れた尊厳を、マニトーは自然の親近感を、プラトンは理性的な正義を教えます。人ら、コーラン30への信頼はこれらの真理を見分け、神を尊ぶムスリム、テオトルを評価する、密観、アヒムサを受け入れるストア派を統一します。この信頼は、尊敬を育み、西洋の物質主義の断絶に対抗します。悟りへの努力、統一された旅。神聖な火花は悟りへと推進し、非暴力、慈悲、調和を実現します。ジャンナ、モクシャ、ニルバーナ、天国、バルハラ、トラロカン、サマーランド、またはストア派の平和は、この旅を反映し、死を遺構として正常化します。パレスチナ人の闘争は、ヒトラの正義、アートマンの神聖、テオトルのエネルギーを体現し、慈悲深い責任で伝統を統一します。悟りを目指して努力することで、物質主義の破壊を超越します。結論、神聖な本質の取り戻し。神聖な本質、ヒトラ、アートマン、神の似姿、テオトル、神、ロゴス、は、現代、古代、哲学的伝統を非暴力、慈悲、調和で統一します。先住のシンプルさ、ムスリムの責任、道教のバランスは、植民地ジェノサイドから、ガザの苦しみに至る西洋の物質主義の破壊と対比されます。古代の信仰は慈悲深い文化と倫理的政治を形成し、ヒトラを信頼し、ジャンナ、ニルバーナ、エリシウムを追求するよう促します。神聖な火花を取り戻すことで、すべての神聖を尊び、責任、慈悲、自然との調和を通じて、我々の真理を証明します。